新しい5月という月が与えられました。その最初の日、第一番目の日が礼拝の日である。こんな嬉しいことはない。もうこれだけで単純な私は5月なんて嬉しい月なんだろう、そう思ってしまいます。個人的なことでありますけれども、昨晩私は久しぶりに誘惑と戦っていました。前任地である大曲で3年ぶりに花火大会が行われている。もう本当に教会の屋根に登ればそこに芸術作品を一望できる、そういう恵まれた環境におりましたので、当たり前に見ることができた。まだ私がこっちに来たことを知らない花火仲間たちが、飯田さん始まるよ、まだ来ないの、会場にどうして、どこにいる、いろんな連絡をくれました。その一つ一つ、分かった今から行く、そう言い出しそうな自分を、抑えてですね、本当に今この駿河の国、草深の地にいる、ここで神の民として神の国で御言葉を聞く生活をしている、そのことを本当に深く感謝しながら昨日の夜を、過ごしておりました。今日新しい月、新しい一番目の日曜日にご一緒に御言葉を聞きたいと思います。さて、今日からルカ福音書、これを、丁寧に一緒に聞き続けたいと思っております。この福音書の不思議な点は、マタイやマルコ、ヨハネの福音書とは、大きく違う点が2つあります。その一つが今日与えられた御言葉の部分、込み出しでも、検定の言葉から始まっている、その点がまず違う。そしてもう一つ、ルカだけが二巻本になっているということです。ルカによる福音書と、それから使徒言行録、これが、二巻本になっている。他の福音書みたいに、福音書だけ、イエス・キリストの福音のニュース、それをある意味こう発するだけでは終わっていない。その意味ではキリストを中心にした福音の出来事を告げることに特化した、他の、福音書とは違って、その福音に照らされて生活している信じた人々、イエス・キリストこそ救い主だ、そう信じた人々を照らしている、そのことまで視野において、当然喜んで神様の御業に驚いて、この福音、そして福音を聞かされた者、信じた者たち、この二巻本で、この福音書は成立しているという点であります。福音に照らされて生活している信じた人々、許され救われたと喜んでいる人々の姿、それは救いを 与えてくださったお方と与えられた私たち人間の関係を丁寧に見ている。もし頭の中でイメージしたいのであれば、聖餐を照らしているこの光、イエス・キリストの命を照らしているこの照明、またその命をいただく私たちを照らしている、この関係をイメージしてください。今は、だいぶこの言い伝えも古くなってきたというか忘れられておりますけれども、もともと特にメソジスト教会なんかの街道を見ますと、必ずなんでこんなところにスポットライトがあるんだろう、そういう設計になっているところが多くあります。おそらくそれは、設計された当時の意味からだいぶその照らすものの方が移動している、そのことが関係していると思いますけども、照明っていうのは聖霊の輝き、それを表しています。当時電気もない時代に本当に、ろうそくの光だけでイエス・キリスト、その命である聖餐の恵みを照らしていた、これが聖霊の働きである、そのことを明かするものがそうであります。だから私は、礼拝堂に入ってちゃんと照明が聖餐卓を照らしているかどうかで、あ、この教会は分かっているな、この教会は分かっていないな、少しずつ聖餐卓がスポットライトが当たるように、伺ったたんびに1ミリずつ動かしたりして遊んでいる場合がある。でもそうやって聖霊が聖餐イエス・キリストの命を照らしてくださっているように、ここにいる私たち一人一人聖霊が照らしてくださっている。照らすだけではない、イエス・キリストの救いの恵みが私たちを守っていてくださっている。神様がお前はこの神の愛の中にいるものなんだ、そう照らすことで、守ってくださることで、いつも教えてくださった聖霊の光、また復活の光、これを照らされている、それが今ここにいる私たちなんであります。この光のおかげで、命のおかげで、私たちは神様の子供とされていく、神様の言葉に聞いてアーメンとうなずき従うものとされていく、その意味では日々成長しているわけであります。私たちが輝いているのではない、命によって照らされているから私たちが輝くわけであります。私たちは自分が輝こうとして、それができないときに非常に苦しんだり、自分自身にダメ出しを出して塞むことがある。でも私たちを実際輝くものとして、信仰者は清く正しく立派だ、よく言われます。そういうふうに見えるものとして、 照らしてくださっている。聖霊の働き、何よりもイエス・キリストの命がある。その中であなたがこの受け身である、照らされ輝かされ命を確かなものとされている、そのことを生きるものなのかどうか。おそらくルカが二巻本にしたのは、イエス・キリストの福音、それによって日々更新されている、それは救いを確信し、この救いを喜び、聞いて伝え、生きるもの、そういうふうなものとして、これを聞いた者がどう生活しているのか、どう生活していくのか、そのことを、考えているのだろうと思います。その意味ではこのルカ福音書っていうのは、異邦人信仰者に、目当てにして書かれたということが、よく言われます。キリスト教とはキリストそのもののことです。このお方を信じることだけが罪から解放されて神の国に生きる救いが与えられている。主イエスが十字架と復活を実現する以前は、解放されて救われている神の民はユダヤ人だけでした。ある意味限定されていると言ってもいいかもしれない。ユダヤ教の信仰が信じる者たち、ユダヤ人としてユダヤ教を信じる、そのいう人々だけが神の民として生きていた。神の民とされたこのところに喜びを見出すのではなく、純粋に生粋に神の民であるユダヤ人としての、ある意味誇りと信仰があったのだろうと思います。ユダヤ人以外はみんな異邦人として、異教の民として扱われていた。一つの宗教、それは血縁関係的にも国民的にもユダヤ人、ここにとどまっていた。日本でも、平安時代、藤原という貴族でなければ人じゃない、そんなふうに考えられていた。源平合戦を繰り広げたあの栄華を極めた平家、平家にあらずんば人にあらず、そんなふうに我が世の春を楽しんでいた。昭和の時代に世界各国が戦争に向かっていたのも、ある意味自分たちこそはという独りよがりな発想が先走っていたのだろうと思います。それは決して一神教、一人の神様が悪いのではなく、そのお方との関係を勘違いし横取りした人間側の弱さです。けれどもルカ福音書は二巻本にすることで、救いはキリストを救い主として信じた人々に約束されて与えられている、そのことを思いっきり声を大にして 訴えています。神様がお作りになった被造物はすべて神の民、神様の子供です。国民性や血縁関係すべてない。そして誰しもが神様の前で神様を裏切り信じようとすることができない罪人ばかりです。その罪人がイエス・キリストの贖いによって罪を教えられ、罪から解放されて、罪が清められて、神様の御前に立たされている。自分が立ち上がったのではない、神様によって呼び出されて立たされている。これを聞き続けて自分の力を捨てて神様に呼ばれている、この力、それだけに安心し信じ頼り切る。それによって私たちは救いを確信し確かにしていくことができる。先日婦人会の例会で、コーリングとは何ですか、そういう、話題が出ました。証明です。呼び出され草深の教会で言えば礼拝招致の招致、その出来事の中に迎え入れられている。救いの出来事の中に迎え入れられている。降臨です。招致であります。すべて神様の言葉が先にあって招かれている。そこにたどり着けるように聖霊の光が当てられている。そしてそこで待ち受けているのは罪の許しであるイエス・キリストの十字架と復活、この贖いでありましょう。これを聞いたものとして生き続ける、許しの喜びの中で、また、恐怖ではない畏敬の恐れの中で自分自身に神様を言い聞かせていく、神の言葉を言い聞かせていく、その伝道の中でこれを伝えるものとされていくわけであります。キリストによって許され生きる人々への物語、それが福音書であります。ユダヤ人だけでなく、ユダヤ教からの回収者たちだけではなく、世界中に向かって、日本人にも静岡県民にも呼びかけられ、イエス・キリストによって実現している命の関係の中で生きるようにと招かれている。すべての国民、すべての異邦人、すべての被造物に呼びかけられている。それがわかるのはこの福音書が、を書いたルカが敬愛しているテオフィロという人物に対して検定される点からも分かることであります。このテオフィロという、人物がですね、誰なのか。以前の口語訳聖書では、テオフィロ閣下と敬称が、付けられていましたから、書かれた当時の身分や地位の高い人物ではないか考えられていました。でも 実際に歴史上の人物の中を調べても、このテオフィロという人物を探し出すことはできない。これに特定できる人物は見当たりません。また、中世の芸術家のようにスポンサーを得ることで作品を生み出していたような関係で、福音書二巻本を書き残すために必要な生活費や研究費などを支援してくれていた財力を持った人と考えられましたけれども、そういう人物も一切見当たらない。そこで注目したいのがこのテオフィロという名前であります。テオは、神様、フィロはおそらく、ギリシャ語で友情とか友愛を表すフィラデルフィア、これの名詞形ではないか。そうするとこの名前は神に愛されているもの、神を愛しているもの、キリストによって救われた人々、聖書の交わりの中で兄弟姉妹とされた神の家族を指している。私はそう考えております。つまり礼拝共同体の教会にいる神の言葉を聞き続け、それに従い信じ、自分の救いの確信を日々更新しているここにいる神の家族、神の子供、その一人一人のことをテオフィロ、神に愛されている者、神を愛している人々、そう呼びかけているのではないでしょうか。兄弟姉妹のことであります。聖書にはよく愛する兄弟姉妹、愛を持って関係を築いている兄弟姉妹、そう呼び合うことがあります。愛することができるのは自分がまず愛されていることを、神様から愛されていることを知ることで愛するものへと変えられていくのではないでしょうか。私も、だいぶ大人になりましたので丸くなったわけでありますけれども、昔から好き嫌いがはっきりした人間でありました。この人とは気が合う、この人とは気が合わない、それをいわゆる、一瞬にして自分で、判断して、気が合うやつとは本当に徹底的に友達になっていく、でも気が合わない人とは徹底的に距離を置いて付き合う、そういう、ある意味この世の関係の中で過ごしていました。けれどもある時、そうか、自分だけがイエス・キリストの命を受けて自分だけが愛されているのではない、苦手だ、大嫌いだ、なんだこいつ、そう思っている相手にもイエス・キリストの十字架の贖いがあるんだ、それに気がついた時に神によって愛されているものを 主の名によって受け入れていく、愛していく、一緒に神様に向かうものへとされている、その祈りが始まったことがあります。この祈りが始まってかなり苦手だ、嫌いだ、受け入れられない、そう思ってしまう相手が少なくなってきた。まだまだゼロではありません。でも同じ愛の中に置かれている、相手が気づいている、気づいていない関係なく同じ愛の中にいる、それは自分が愛されているからであります。そして自分だけではないからであります。神によって一人一人がキリストの命によって結び合わされている、それがここにいる私たち、そうやって私たちはテオフィロになっていく、十字架に結ばれて主の名によって生きるテオフィロとなっていく。それゆえ、例えば静岡草深教会、漢字でそう書いて振り仮名でテオフィロ書いていいわけであります。ご夫妻がいらっしゃるとする、ご主人の名前、また、奥さんの名前、二人表記して振り仮名でテオフィロ、いいんであります。クリスチャンホームでなくても自分一人がその家で信仰者で必死になって信仰を守っているかもしれない、どうにか礼拝だけ守ろうとして頑張っておられる、そのファミリーの名前一人一人書いて振り仮名テオフィロであります。神に愛されていることを知って隣人と自分自身を愛する者、受け入れていくことができるようになった人々、それがテオフィロであります。神に愛され許されていることを知って、神と人と自分をバランスよく愛することができるようにされていく、それがこのテオフィロのチーム、教会であります。私たちはどっかでバランスを悪くして愛そうとする、もしくはバランスというか順番を間違えて生きる。でも神を愛し、隣人を愛し、自分自身を愛していく、こういうものへと新しくされていく。神だけを愛し、自分も、他人も憎んでしまう、そういう弱さを持っています。人だけを愛して神と自分を後回しにしてしまう、そういう弱さを持っている。愛していると言いながらつい裁いてしまう自分がいる、そういうものがイエス・キリストの贖いによって神に徹底的に愛され許されていることを知って手を広とされていく、それが信仰生活であります。それが神の子供であります。それが教会であります。そしてその時間が連続しているのが、私たちが信仰生活と考えている礼拝でありましょう。礼拝は日曜日の朝、たった数時間で、終わるだけではない、ここにたどり着き、ここで愛されていること、許されていることを知って、その愛とともに送り出される生活の中で、自分が 手を入ろうとされている。イエス・キリストの命を与えられている。その中で痛みも苦しみも悩みもたくさんある。それに足を引っ張られて溺れてしまう私を神が常に支えていてくださっている。このことを喜ぶ礼拝の交わりの歩みをこれからも共にその実現を目指して歩み続けたいと思います。救いであるイエス・キリストの出来事はもう実現している。この完成を目指してそれぞれ歩み続けましょう。お祈りをいたします。天にいらっしゃる私たち一人一人の父なる御神様、尊いお名前を心から褒めたたえます。今日御言葉を新しくありがとうございます。私たちは本当にイエス・キリストの名前によって許されているものとして、イエス・キリストを着ることで聖なるものとされている、その恐れの中で喜びの中で自由に生きることが許されております。自由だから照らされているのではない、照らされることで自由とされています。どうかこの神様の恵みの中で新しい主を与えられた痛み、病、年齢、すべてを主が共に担っていてくださるその平和の中で歩み続けることができるようにお守りください。今からイエス・キリストの命をいただきます。どうかこの命のエネルギーを御言葉と同時に生産として受ける、この神の愛を許しを感謝するものとして聖餐の前でひざまずくことができますように、この喜びをどうか与えてくださっている方々と共に主を賛美することができますように、この祈りを感謝して救い主主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。